皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。少しね、長い休みが終わりまして、またまた皆さんも通常の生活に戻られているかなというふうに思いますけれども、京都ではね、 IPCC の第49回総会が開催をされています。そのニュースなんかも少し紹介しながら、今日は、温暖化対策をね、いろいろお伝えしたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、 IPCC の総会なんですけれども、これは、皆さんご存知のように国連の機関であって、地球温暖化問題、気候変動に関する、ね、政府間パネルということなので、各国の、ね、いろんな科学者が集まって議論を進めて、最新の科学的知見を、まとめていくということですね。その総会第49回なんですけども、京都 の宝ヶ池にある京都国際会館でね、始まっているということなんですけども、今回主要な議題は温室効果ガス排出量の算出方法を示すガイドラインの見直しということです。各国がね、どれくらい排出しているのかっていうことをですね、点でバラバラにこう計算してしまうと、比較ができないということがありますので、一つのガイドラインを作って、それに基づいて算出をして、各国が比較もし、そして世界全体の統計もでき、それからどうやって減らしていくか、ね、基準の都市と、ね、目標都市で全然その算出の方法が違うと、意味をなさないということもありますので、なかなかこう難しい作業ではあるんですけども、今回そのガイドラインを見直しするということで、5月の12日まで開催をされるということなんですね。で、日本での総会は2014年横浜で、開催をされてですね、約500人が参加するという、ね、ニュースと、360人が集まりという、ちょっと違った、数があるんですけども、IPCC 議長がですね、今回指針の見直しは気候変動の歴史において大きな転換点になると、ね、そういう、かなり、ね、重要な会議でもあるということですね。で、ご存知のように2020年からパリ協定が、スタートしますので、その締約国に温室効果ガスの排出量の報告を、義務付けているということから、排出量を、しっかりと、検証でき、そして、透明性のある、数値を、このガイドラインを持って、算出して、それでこう比較管理していこうということなんですよね。ですから、非常に、派手ではないんですけども、重要な内容が話し合われる、会議ではあるということなんですね。で、今回13年ぶりに、見直すということなんですね。いろいろな、技術の進歩もありということなんで、それに沿ってですね、算出をしていくということですから、よりこう正確な、データがそれを打っていくことになりますので、そういうことも含めて、今回の IPCC の、会議の重要性があるのかなというふうに思っているところです。で、当然京都市もですね、11日にイベントをしますし、気候ネットワークもイベントをする予定です。5月の12日ね、日曜日なんですけども、午後1時半からメルパルク京都、開催をします。ちょっともう申し込みがね、かなりこう定員いっぱいになってますので、参加をご希望されて、まだ申し込まれてない人がいたら、早めにね、申し込みをしてもらった方がいいのかなというふうに思います。気候ネットワーク主催のフォーラム2050年脱炭素ビジョンを語るということでね、この IPCC の総会を受けて、IPCC の科学とパリ協定ね、そういうところの軸に、2050年についてのビジョンをみんなで語り合うというフォーラムを開催をします。5月12日午後1時半からメルパルク京都、会員や学生の方は無料で、一般の方が500円、かかるということです。はい。 まあ、そういう、ね、動きがある中で、ちょっと、ね、政府の方がですね2050年の、長期戦略について今パブリックコメントを募集をしているということなんですよね。これはまあいろんな政府があるいはまあ自治体もそうなんですけども政策を決定導入する際に、まあ市民の意見を聞こうということでですねいわゆるパブリック、それからコメントということね、パブリックコメントを募集をして、まあ反映されるのが当然なんですけどもなかなかですねこれが、まあね、実質的に機能しているかどうかということはあるんですがそれでもね、出さないとね、伝わりませんので我々としても、いろんなところと連携しながらですねその、まあチラシを作ったりあるいは学習会を開催したりということでパブコメ今回2050年の長期戦略が出た政府案というのはどうなんですかということを、ねお伝えしながら、まあ、パブコメをより多くの人に、ね、出してくださいということなんですよね。当然我々としての考えもありますしパブコメですのでもう本当に皆さんご自身の考えをそのまま書いて、出してほしいなというところはあるんですけれども、まあ、我々のこの考えを少しだけ紹介いたしますとやはり、政府案は原発や石炭推進不確実なイノベーションを頼みみたいなところがあってですね、なかなかこれでは IPCC が、まあ、提唱している 1.5 度に抑えるということに、まあ、そぐわないというところもあるんじゃないかという、ねところと、まあ石炭火力なんかもね、こう止まるような内容になっていないということなんで、まあ、2050年80% 削減ということでは不十分であるというようなところが、まあ今の政府案では問題あるいは石炭火力の廃止についてさえ明言できていない。で、低炭素電源としてですね原発を活用するとか次世代原子炉の開発も含めているというようなことそれからCO2 をたくさん出す、ね、火力発電所なんかの、炭素を回収貯留したり炭素を回収して利用するというようなまだ不確実で、結構コストが高い、ね、技術に頼ろうとしているというようなことがあるんですね。で、このパブリックコメントは5月16日まで、まあ、期限切られていますのであんまり、ね、余裕はないんですが私たちとしては、いくつかポイントがありましてですねやはり2050年までにね、実質ゼロという目標を入れるべきだろうとそれから、省エネの努力はね、まだまだできると、少なくとも電力では再エネ 100% 化ということがね、必要であろうとで、原発はですねやはり低炭素電源ということではないと、脱原発も明記してほしいなというようなところそれから、炭素回収貯留利用というようなリスクもあるということですね。なかなか地震国の日本で、炭素を回収して長年にわたってね何千年何万年に何千年か何百年何千年わたって、まあ、貯留するっていうような地層とかなかなかないんじゃないかと、ね、海の底に沈めるとしてもそれはやっぱりコストもかかりますし、まあ海の生態系への影響もあるというようなこと、まあ、こういう、ね、技術不確実で、まあこれからイノベーションであるんだというようなことも、期待をしていることはあるんですけどもそこに頼るということも良くないんじゃないかで、外国への支援ということもあってですねなかなか地域の人々が、望んでいるインフラ輸出じゃないものが、含まれているというようなことも見直しが必要であろうと街づくりや消費の在り方も含めて抜本的な方向転換をすべきだとで2030年目標ねエネルギーミックスなんかはやっぱり見直すべき原発とか石炭も、異常に高いし再エネはまだ不十分だというようなところがあってですね、このようなところにもし、こう自分もそうだなというふうな、思いがあればですね、きゅっとこうね、パブリックコメント出してもらうと、いいのかなというふうに思います。気候ネットワークの、ホームページからもつながってますしいわゆる e シフト脱原発新しいエネルギー政策を実現する会という、ね中心になって、 やっているところがありますので、まあ、そのあたりねしっかりと、中身も読んでいただいて、当然難しいところはね、あるかとも思いますので、そこのところは自分なりに解釈をしていただいて、こういう私たちが出している情報なんかもね、ちょっとこう参考にしていただいて、できるだけ多くのパブリックコメントを出して、それがこう反映されより良い長期戦略につながっていくっていうことに、なっていけばいいんじゃないかなというようなことが、あります。まあ、その中でね、こう私たちの役割っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います。はい。それからですね、今回の5月12日のフォーラムなんかでは、ドイツの脱炭素ビジョンなんかも聞くことができますし、金融のね、専門家の、2050年の脱炭素ビジョンなんかが、聞くことができると。それから、公正な移行、脱炭素に向けたジャストトランジション、労働者が、ね、どうしていくかということで、あるんですけれども、そういう、ね、話も聞けるんですが、やはりその、気温上昇を2度未満に抑える活動っていうのでも、そういう、こう、ね、温暖化対策を進めると雇用が失われるんじゃないか、それはどうするんだっていう、ね、話があるんですけれども、当然、今、こうね、やっている仕事が雇用がすべてそのままずっと続くわけではないんですけども、この気温上昇を2度未満に抑える活動っていうのは新たな雇用を創出するんだというような研究の成果が出ておりまして、これはILO 国際労働機関なんかが研究をしている中で、ジャストトランジションっていうのはこうなんだよということをね、書いているところがあって、気温上昇2度未満に抑える活動が新たな雇用を創出する、職業っていうのは、健全で安定的な、環境とそこからもたらされる恩恵に大きく左右されるので、まず温暖化対策を進めることでね、そういう雇用条件も整うだろうと、そういうことが、ね、あったり、ジャストトランジション、公正な移行というのは、労働と環境の課題解決を、ね、通じるって、より質の良い、仕事の可能性を増やしていくんだよというようなことも、ね、報告で、書いているところがあります。そういう、ね、ところから、報告もあったりですね、IPCC の、どんなことが書かれ話し合われているかという報告も、ね、この5月20 12日に、ね、されますので、ぜひこう、ね、聞きに来ていただいたらありがたいかなというようなこともあって、今日はご紹介をさせていただきました。で、パブリックコメントも、ね、しっかりこう、ね、私たちの提案見ていただいて、出していただくというようなことが、ね、これからの、温暖化対策を進めていく上で非常に、重要な、ステップになるんじゃないかなということで、ぜひお願いしたいなというふうに思っているところです。ということで、今日の京都発温暖化防止の放送は、一旦終わりたいというふうに終わります。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。